聖書を読みいたします。使徒の働き4章23から31節までです。釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民はむなしいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が奮い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。
今日は、今読んでいただいた箇所から苦しみを乗り越える祈りというタイトルで、お話しさせていただこうと思います。今日はですね、このペンテコステの後、すなわちこの聖霊が与えられた後にできた教会がどのように迫害、苦しみを乗り越えていったのかを見たいと思います。ユダヤの宗教指導者たちはイエスが死んだ後の弟子たちなど大して気にはしていなかったと思います。実際弟子たちは屋上の間に隠れていました。それがペンテコステの後、聖霊を受けた後、表舞台に出てき始めたわけであります。そしてどんなことが起こったかといいますとですね、この弟子たちは病人を癒すようになっていました。ペテロとヨハネは美しの門に座っていた足のなえた男性を癒しました。これを見た多くの人々が驚き、弟子たちのところにやってきたわけであります。聖霊を受けてですね、このイエス様が行っていた癒しを弟子たちも行い始めるようになったわけであります。また弟子たちから御言葉を聞いた者が次々とイエス様を信じるということが起こり始めました。聖書の言葉であれば、ユダヤの宗教指導者たちも語っていたわけでありますけれども、ここでですね、この無学なペテロやヨハネから教えられて聖書の言葉を民が信じ始めたわけであります。指導者たちはですね、このことが気に食わないわけです。誰々先生の門下で、しっかりと聖書を学んできたという自負も、あっただろうと思います。ところがどこの馬の骨かもわからない、者たちがやってきて聖書の言葉をイエスの名によって語っているわけであります。まあ、今で言えばですね、この新学校も出ていない者が説教しているといったような感じでしょうか。お前らは聖書を語る資格がないというふうに思ったことでしょう。しかし彼らの思いとは裏腹に、弟子たちは弟子たちの言葉に心を震わされた者たちが次々と信仰に入っていったわけであります。民衆の関心が弟子たちに移っていっているわけです。宗教指導者たちは求心力を失い始めました。権力者の地位が危うくなっていることに焦りを覚えているわけです。 そこでですね、この一旦このペテロとヨハネを留置して脅すんですね。18節、そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。金輪際イエスの名を口にするなというわけであります。脅しは、権力者の常套手段です。お前らいい加減にせえと、おとなしくしていないと痛い目に遭わせるぞということです。そこには正義はありません。脅す人は真っ向勝負したら負けるしかないんです。だから脅すんです。罰する術がないんです。しかしペテロとヨハネは脅しに屈しないんです。20節、私たちは自分の見たことまた聞いたことを話さないわけにはいきません。黙るつもりはない、これからもイエスの名によって語るというふうに宣言するわけです。これ宗教指導者たちに対する宣戦布告とも言えるでしょう。かつてイエス様を三度否定したペテロの口からこのような言葉が出るようになってきていました。イエス様がこんな言葉をおっしゃった時がありました。ルカの19章40節、イエスは答えて言われた、私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びます。この時石が叫ぶことはなかったんです。なぜならば弟子たちがイエスの名によって語り続けたからでありました。そして21節見ます。そこで彼ら二人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかったからである。指導者たちにはどうすることもできませんでした。できることは脅すことだけでした。ですからさらに脅して二人を釈放したわけであります。23節、釈放された二人は仲間のところへ行き、宰相たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。迫害を受けたペテロとヨハネは真っ先に仲間のところに行きました。彼らには帰っていく場所がありました。そこは教会です。教会には熱心に耳を傾けてくれる兄弟姉妹たちがいたんです。そして話したと思うんですね。実はイエスの名によって語るなというふうに脅されたんだ。それを聞いた仲間たちの反応はいかなるものだったでしょうか。それは大変なことになった、迫害の手が私たちにも伸びるかもしれない、当分イエスの名は伏せておこうとはならなかったんです。そうではなくてですね、24節の前半ですけれども、次出してもらっていいですか。24節の絵、これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げて言った、状況を聞いて心を一つにしてまずは祈ったんです。心配をよそに彼らが取った初動は祈りだったんです。皆さんもいろいろな、いろいろとですね、人から相談を受けることがあるかと思います。こうでこうでこうなんだってどう思うって言われたとき、こうしたらいいのではないか、ああしたらいいのではと考えたくなるのですけれども、私たちが取るべき最初の行動は祈りです。問題が起こったときあれこれ考える前にまず祈る、これが教会の姿であります。 イエスの名によって語るなと言われたわけですけれども、教会は神に対して口を閉ざすことがなかったんです。誰が何と言おうが私たちの祈りまでも止めることはできません。迫害や苦しみの中で絶対にしてはいけないことは、それは祈りをやめるということです。それは問題の解決から遠ざかることになります。皆さん、クリスチャンの迫害の背後にあるものは何でしょうか。それは神を喜ばないサタンの存在であります。サタンは私たちと神との断絶を図ろうとします。そのための策略の一つが私たちを祈らせないようにするということであります。信仰者の祈りは神様とつながっている、神様と関係を持っていることを表しています。聖書を読むことはイエス様を信じていなくてもできることかもしれません。しかしイエスの名によって祈ることは信じていなければ絶対にできない行いであります。熱心に祈る者たちと神様との間にサタンが入り込むのはなかなか難しいことです。しかし祈りが減ってくるとイエス様との関係も希薄になってきます。神様との関係が弱体化するとサタンの思うつぼに私たちはなってしまいます。そうならないようにイエスの名によって語るなと言われようが、私たちはイエスの名によって祈るのです。そして神様との関係強化を図るんです。そして私たちは問題にフォーカスする前に神様にフォーカスするんです。24節の後半、主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。皆さん、私たちは問題を見始めたら恐ろしい思いが湧いてきます。来月の支払いをどうしようか、この病気は癒されるのだろうか、上司や同僚、友達との関係がうまくいっていない、これからどうなるんだろうか、問題を考え始めたら夜も眠れなくなってしまうことがあります。そのような時どうしたらいいのか、それは問題よりも大きな神様を見るということです。私たちの信じる神は天地万物を作られた神であります。地球大、宇宙大で物事を動かされる神様を私たちは信じているのです。神様の手が短くて届かないところはどこにもありません。そうであれば当然私たちが直面している問題も神の手の中にあるのです。問題を通して自分自身の小ささや無力さを知ることがあっても、それを神様に適応してはいけません。愚かだと思うことに往々にして私たちは問題を拡大鏡で実際よりも大きく見て、神様を双眼鏡の反対側から覗き込むような形で小さく見ているということです。皆さん、神様のサイズを勝手に小さくしていないでしょうか。私たちは祈るときにいつもどんな神様に祈っているのか知る必要があります。私たちは天地を作られた何でもできる全能の神に祈っているのであります。裸眼になって現実のサイズで物事を見る必要があります。 そのまま見るならば神様はとてつまなく大きくて、問題はその神様に比べれば取るに足らないほどの小ささなんです。これが現実のサイズなんです。私たちは問題に圧倒されるのではなく、神様に圧倒してもらうのです。そして教会は次にですね、この予言の言葉にフォーカスしました。25節から28節、あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実、ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。この予言は詩編2編、ダビデが書いた詩であります。一度はこのユダヤ人指導者たちの陰謀のもと、異邦人であるローマ兵によってイエス様が十字架にかけられて死んだことをエルサレムで目撃しました。まさに予言の通りの出来事が行っていると実感しているわけです。この時にですね、聖書の言葉をしっかりと思い起こしているんです。彼らは苦しみの方が大きくて聖書どころではないということにはならなかったんです。御言葉を通して今起こっていることを理解しているんです。これは以前の弟子たちの姿とは違います。以前はイエス様から御言葉を聞いてもピンと来なかった。しかし今は聖霊を受けて真理に導かれているんです。彼は聖書の予言を通して自分たちがどのような時代に生きているのかを分かっていました。イエス様が迫害されたのだから自分たちも迫害を受ける。時代を聖書の言葉を通して冷静に見極めているわけであります。そして、御言葉を通してイエス様が十字架で苦しみを受けられたことが神の御手の中にあったということを確信しています。イエス様を十字架にかけたユダヤ人指導者たちも、またローマ兵も御心の中で用いられただけ、神様のコントロールの中にあったわけであります。では集まった一同が直面している迫害は神の御手の中にあったでしょうか。もちろん神様のご支配の中にあるわけであります。私たちは問題、苦しみを含めて神様がすべてを動かされているという視点を持つのです。神様の手に負えないものなど何もありません。だから神に祈るんです。この時一度はどのように祈ったのでしょうか。29節から30節、主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。この時迫害をなくしてくれとは祈らなかったんです。迫害の中にあっても大胆に御言葉を語れるようにしてほしいと願ったのでした。この後に及んで何を言うのかと思う人もいるかもしれません。投獄される危険が高い中で何を祈るのか。彼ら迫害の上を行くわけです。強いなと思います。迫害はない方がいいに決まっている。しかし 彼らにとってイエスの名によって語れないことは迫害されることよりも苦しいことだったわけです。歴史を見ると迫害と同時に宣教が進んでいきました。今日もキリスト教弾圧が激しい国々でイエス様を信じる者たちが増えているという報告を聞きます。いわばこの迫害が教会信仰者を強くしているんです。転ぶ人、すなわち帰郷する人たちがいないわけではありません。しかし残された信仰者が危険を顧みないで大胆に御言葉を語ることによって神の国は今も広がり続けているわけです。本質的な問題は迫害があるかないかよりもイエスの名によって御言葉を語れているのかどうかが問題なわけです。私たちは自分を取り巻く人や環境を問題としません。どのような環境であったとしてもなすべきことができないことを問題とするのです。このケースにおいてであれば宣教できない、イエスの名によって語れないことを問題としているんです。皆さんどうでしょうか。何か苦しみがあると、その苦しみが取り除かれることだけを祈っていないでしょうか。その祈り自体が悪いわけではありません。神様の憐れみによって苦しみが取り除かれるということもあります。しかし考えてみてください。苦しみのない人生を送らせてくださいと願っても苦しみのない人生などあるわけがないのです。イエス様だって問題や苦しみのある人生を送られました。クリスチャンになればハッピーな人生をこの地で送れますなど口が裂けても言えないんです。そうであれば苦しみを乗り越えていける力を与えてくださいと祈る方が現実的な祈りなんです。人それぞれにいろいろな苦しみがあると思います。長年祈ってきたけれどもなかなか取り去られない苦しみがあるかもしれません。しかし一旦苦しみから目線を切って祈りを変えてみませんか。苦しみの中にあっても神の前になすべきことができるように祈ってみませんか。たとえ苦しみが残ったとしてもそれを乗り越えていくことができる力を求めてみませんか。ここから始まる、この祈りから始まる神の奇跡があると信じます。でもう一度この集まった人たちのですね、この一同の祈りを見たいと思うんですけども、この印、癒し、不思議をこの行わせてほしいというふうに、祈りました。もう迫害の中にあっても、もうこの攻めの祈りです。もう圧力に立ち向かっていくわけです。しかも、ただ奇跡を起こすのではありません。イエスの名によって奇跡を行いたいというふうに願うのです。なぜならば、すべての栄光を主にお返ししたいからであります。イエスの御名によるのでなければどんな癒しも印も不思議も意味がありません。これは自分たちの武勇伝ではないのです。イエス様の証なんです。世にイエス様を認めさせるために彼らは奇跡を求めているのです。また実際のところイエスの名によるからこそ奇跡が起こるわけです。だからイエスの名によって語るなと言われても語らないわけにはいかないわけであります。私たちにとって イエスの名が唯一の望みです。そして、祈った結果、どのようなことが起こったのでしょうか。31節です。彼らがこう祈るとその集まっていた場所が古い動き、一度は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。祈った通り大胆に弟子たちは神の一度は神の言葉を語り始めました。素の自分では恐ろしくて怖くて大胆に語れなかった、シラフではできなかったことが聖霊に満たされることでできるようになったのです。聖霊の満たしが恐れを払拭してくれました。聖霊に追いつくされることで願っていることができるようになったのです。問題を乗り越えて、乗り越えることは恐れを乗り越えることでもあります。聖霊は私たちを恐れから解放してくれます。もう一度私たちが抱えている苦しみの中に現れる神の奇跡を期待したいと思うんです。苦しみの中に、中で問題にではなく神様に目を向け、御言葉によって置かれた状況を知り、キリストの栄光のためになすべきことができるようにイエスの御名によって祈りたいと思います。そしてそこに現れる聖霊の満たしを求めていきましょう。お祈りいたします。主よ、今悩みの中において、苦しみの中にあって、何を見ているでしょうか。どうぞ心を探ってください。そのような時にイエス様が目に留まっているでしょうか。私たちは今一旦苦しみから目を離し、天地万物を作られた主に目を向けます。あなたがどのような方かを覚えて祈ります。私たちは苦しみがただなくなることだけを祈るのではなく、苦しみがあったとしても主が私たちに願っておられることを、成し遂げることをまず第一に求めます。どうぞ主よ、私たちの祈りを作り変えてください。私たちが力を持って今抱えている問題を乗り越えていくことができるように、聖霊様、私たちを励ましてください。力を与えてください。勇気を与えてください。恐れを取り除いてください。そしてあなたの御名によって癒しを、不思議を、印を体験することができるように、大胆に主の御名を語る我ら一人一人となることができます。我らイエスの名によって祈る、そのところに聖霊の満たしがあることを信じます。どうぞ主よ、今私たちを満たしてください。聖霊様、私たちを追い尽くしてください。あなたの名によって祈る、そのところに主の御名を見る、主の奇跡を見ることができるように、今私たちは聖霊の力を、聖霊の満たしを求めます。賛美しましょう。